一般質問。要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。投票率向上策として、投票済み証明書発行へ。刷新クラブ、徳重健治。質問。今夏の参議院議員選挙において、山口県の19歳投票率は2割にも届いていないと、全国的に見ても若年層の投票率低下は喫緊の課題といえる。若年層の投票率向上策として、投票済み証明書を発行し、さらには投票済み証明書を各種サービス券として使えるよう、市内の店舗と協力し、投票率向上に取り組んではどうか。答え。平成29年10月執行の衆議院議員選挙における集計では、全国1741自治体のうち966自治体が投票済み証明書を発行している。本市も可能な限り早い時期から実施する方向で検討する。その他の質問。子育て支援について、渋滞対策について、AED の適正配置について、古川跨線橋架け替えに伴う子どもの安全対策は万全か、アクティブ、山本慎吾。質問、古川跨線橋架け替え工事開始まで残り少なくなってきた。多くの小中学生が通学路変更となり、保護者の方からは不安の声もあるが、安全対策は万全か。答え、緑色の区画線の設置、用水路の転落防止柵の設置、路肩の拡幅、地下道における照明の LED 化と浸水対策と防犯カメラの設置、周辺道路での時間帯進入禁止規制の徹底など、さまざまな対策を講じている。引き続き、保護者、学校、地域の意見も伺いながら、可能な限りの対応を行い、子どもの安全対策に万全を尽くしていく。その他の質問、山口夢花博基金の活用方針について、徳山大学公立化について、町の活力創造による産業振興を、刷新クラブ、田村、高吉。質問。次世代型コンビナート構築に向けた企業の取り組みに対して支援すると表明されたが、どのように進めていくのか。答え。周南コンビナート活性化推進懇談会等で各企業のニーズを踏まえ、しっかりと取り組んでいく。質問。周南道路の整備は物流網の整備強化。渋滞緩和、防災対策として重要な事業である。今後の取り組みは。答え、当該道路は、周南市と光市をつなぐ地域・公規画道路の候補路線である。早期実現に向け、県と連携しながら要望活動に取り組んでいく。その他の質問、本市における地域づくりについて、野犬対策について、国に対し、野犬の取り扱いの統一指針策定の要望を、アクティブ、藤井康弘。質問、緑地公園周辺の異常な餌やりによって、群居する野犬には特別の対応を要するが、普通の野犬の取り扱いは、1、市民の生活環境保護と、2、動物愛護の精神の寛容という2つの行政目的の調和が必要な難問であり、1、野犬を相当して快適な町を目指せば動物虐待死と非難され、2、野犬を保護して心優しい町を目指せば他市から捨て犬が殺到する事態を招く。1自治体で解決できる問題ではなく、野犬の取り扱いの統一指針の策定を国に要望すべきではないか。答え、国に対し、どのような要望ができるか研究したい。その他の質問。 対象を不特定または多数の野犬に対する多量かつ継続的な餌やりと限定した上で罰金刑を科す条例制定を。 SDGs に対する認識や今後の取り組みは。公明党遠藤真一。質問。第二次まちづくり総合計画と SDGs 2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標の取り組みを一体的に推進すべきではないか。答え。現在、最上位計画である総合計画に基づき、様々な施策に取り組んでいるが、明確に SDGs と関連づけていない。しかし、達成度の差はあるにせよ、ほとんどの目標は既存の市の施策に関連している。国においても、各種計画や戦略、方針の策定や改定にあたっては、SDGs の要素を最大限反映することが奨励されていることから、地域課題を解決する重要性を考慮しながら計画に反映していきたい。その他の質問。多文化共生社会への取り組みは。山林所有者の願いに応え、地籍調査事業の推進を。日本共産党、魚永智行。質問。事業の進捗状況はどうか。答え。平成30年度末時点で 17.2% である。質問。事業のさらなる推進を図るために、専任の職員の増員など、体制の充実が必要ではないか。また、航空写真を活用することを検討してはどうか。答え。今後、予算確保に向けて、国や県に対してしっかり要望し、職員体制についても検討していく。航空写真を活用したリモートセンシング技術など、新技術の導入についても、国の動向を注視しながら検討を進めていく。その他の質問。人、農地プランの実質化と農地利用状況調査等におけるドローンの活用について。古川、跨線橋架け替え工事に伴う渋滞対策について。保育行政について。マイナンバーカードのさらなる普及促進を。公明党、相本正俊。質問。国の方針として、令和4年度中にほとんどの国民がマイナンバーカードを保有していることを想定するとあるが、本市の状況は。1. カード交付率。2. カード普及施策。答え。1. 平成28年度末が 9.7%。平成30年度末が 14.1% で、全国及び県平均は上回っている。2. これまで行ってきたカード申請補助サービスに加え、マイナンバーカードを利用したポイント制度は、国の動向を注視し、国民健康保険証としての利用開始や、公務員のカード一斉取得推進等を周知拡大し、カードの普及促進を図る。その他の質問。学校給食費等の徴収・管理について。徳山地区の東部に病児保育施設が必要だ。アクティブ・土屋晴美。質問。病気になった子どもを一時的に預かる病児保育は、仕事と子育ての両立を図る上で極めて重要な事業である。最近、子供が急増している徳山地区の東部、久米、櫛ヶ浜、桜木地区等には受け入れ施設がない。市全域の均等性、公平性の観点から必要と考える。答え。本年度よりさらなる病児保育事業の推進のために、県内全域の広域利用が可能となった。徳山地区東部はマンションや宅地の整備、商業施設の進出等、環境が大きく変化している。市全域での病児保育施設の立地場所や箇所数が適正であるか今後検討する。その他の質問。 健康増進法の一部改正への対応について、アウンネット集団の活動について、継続的な水産施策の実施を、陸豪会佐々木輝彦。質問、周南地区の浜の活力再生プランが策定されて5年が経過した。効果の検証、今後の取り組みはどうか。答え、周南地区地域水産業再生委員会では、浜の活力再生プラン第2期を今年3月に策定され、令和5年度まで引き続き取り組んでいる。本市も漁協と連携して、種苗放流の継続実施、新規漁業就業者の確保、育成、並びに漁港整備や漁食の普及啓発に努める。浜の活力再生プランが有意義なものとなるよう、引き続き支援していく。その他の質問、農業委員会の役割について、通学路の安全対策について、小学校プログラミング教育の狙いは、自由民主党周南、福田理恵子。質問、令和2年度から小学校プログラミング教育が必修化となるが、その狙いは。答え、1、プログラミング的思考を育むこと。2、プログラムの働きや良さなどに気づくとともに、コンピューター等を上手に活用して、身近な問題を解決したり、より良い社会を築いたりしようとする態度を育むこと。3、各教科等での学びをより確実なものとすることである。プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得すること自体を狙いとしているものではない。プログラミング教育の理解促進、さらなる充実に努めたい。その他の質問、未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保について、我が市の借地に対するガイドライン策定を、アクティブ、岩田淳二。質問、我が市が市民などから借り受けている借地において、時期の契約更新が必要か、全庁的に判断するガイドラインの策定が必要ではないか。また、今後は借地に対する全庁的な借地台帳の整備と管理が必要と考えるが、いかがか。答え、今後は借地の現状把握と検証のみならず、既存の借地契約の適正化や、新規借地契約の指針などを示す全庁的なガイドライン策定の検討を進める。また、借り受けている担当課で台帳整理し、これに財産を一元的に管理する施設マネジメント課で総括簿を置き、効率的な管理をしていく。その他の質問、行政区の区割りの見直しについて、生活交通の確保について全庁的な取り組みを、公明党、金子優子。質問、生活交通の確保については、高齢者や地域で支える方の意見や要望も様々である。バス路線の見直しも進んでいることから、公共交通網の再編整備と合わせて、生活交通弱者への支援も必要であり、全庁的な取り組みをするべきではないか。答え、中山間地域のコミュニティ交通との連携、他の高齢者福祉施策とのバランス、財源の確保など、市全体としてどのように高齢者の生活交通手段を確保し、外出支援をしていくかを関係各課と連携し、具体的に検討していく。その他の質問、新生児聴覚検査について、人工内耳への助成について、周辺部振興にボートレース繰り入れ金で新たな基金を、陸豪会、長峰俊明。質問、ボートレース事業からの右肩上がりの繰り入れ金を、子ども未来夢基金だけでなく、周辺部の疎外感を払拭するべく、日常を解きほぐす観光など、周辺部対策の新基金を創設し、施策の見える化を図るべきだ。答え、本市は 市民の連帯強化や地域振興を図る目的で地域振興基金を有している。加野地区では過疎債を原資に過疎地域自立促進基金の活用ができる。ボートレース繰り入れ金は子ども未来夢基金を通じ子どもたちのための事業にしっかり使っていく。今後は規模を確認しながらその首都をどう特定するかは検討課題としたい。その他の質問、加野地区のまちづくりの拠点施設について、公用車にドライブレコーダーを搭載してはどうか。自由民主党周南、米沢千達。質問、公用車にドライブレコーダーを搭載することは職員の安全運転意識や運転マナーの向上に効果が期待されるだけでなく、合わせて動く防犯カメラとして業務で遭遇した事件、事故も記録でき、また犯罪抑止や認知症による行方不明者の発見等のツールにもなる。ドライブレコーダーの搭載は職員の安全運転強化と動く防犯カメラという一石二鳥の効果があり、安心安全の街づくりに資すると考えるがいかがか。答え、効果や必要性は高いと考えるので、具体的な検討をしていく。その他の質問、第二次街づくり総合計画後期基本計画策定の基本的な考え方を問う。公園の便器の様式化を、自由民主党清和会、吉安慎太。質問、現在の市内公園における便器は約8割が和式便器である。現代の生活様式グローバル化に合わせてトイレを快適に使えるように様式化を進めていくべきではないか。市役所本庁舎には1台も和式便器がないことからも、同じ公共施設である公園のトイレも様式化すべきではないか。答え、国の補助制度などを活用しながら随時取り替えている。皆様に利用しやすく安心安全に使ってもらうため、様式化率をどんどん上げていきたい。その他の質問、加野総合支所の移転や建て替えの時期及び場所について。進ま大向かいの支所、市民センターの建設計画について。
視覚障害者の要望は叶うのか。自由民主党清和会古谷幸男。質問、視覚障害者福祉協会からの要望への取り組みを問う。1、市が送付する郵便物等への点字シール添付、 SP コード化の徹底。2、ポータブル紙幣読み取り機及び音声血圧計を日常生活用具の対象へ。3、点字ブロックの新設及び整備等。答え、1、前科を対象に情報伝達の配慮も含めた合理的配慮にかかる研修を実施し徹底する。2、音声血圧計は健康保持のため給付対象とし、ポータブル紙幣読み取り機は引き続き検討する。3、若宮町線は今後3年間で施工、昭和通りも順次整備する。破損についても補修し、国・県にも要望していく。その他の質問、音響装置付き信号機設置の要望、市役所本庁舎駐車場について。幼児教育・保育の無償化の影響は。陸豪会福田健吾。質問、本年10月から幼児教育・保育の無償化が始まる。これまでよりも負担増になる家庭への対応はどうなっているか。新制度移行前の私立幼稚園において月々の保育料の支払い方法は償還払いでなく法定代理授業の方が保護者の恩恵も分かりやすいがどうか。また制度の周知については広報の活用は考えていないか。答え、負担増になる家庭においては緩和措置をする。未移行幼稚園保育料への補助は現行予算内で対応する。 償還払いでなく法定代理受領を採用する。市広報と同時にチラシを配布する予定である。安心して住める市営住宅にするため親子の承継を。日本共産党中村文子。質問。市営住宅に親子二人で暮らしていた方が親の死後市役所に手続きに行くと、引き続き住むには60歳以上か身体障害者手帳を保有者でなければ住めないと突然退去通告された。安心して住めるよう制度の厳格化前のように親子の承継を認めるべきではないか。答え。すでに国の示す要件よりも承継要件を緩和している。質問。国は厳格化の理由を入居者と希望者の公平性を言うが、これは大都市の問題と考える。国の通知は原則であり、本市は多く空きがあるがどうか。答え。本当に住宅に困っていれば個々に判断していく。その他の質問。野犬対策について。高齢者のバス運賃助成について。生活を守る癌特選を。日本共産党渡辺君へ。質問。 JR 西日本への要望は自治体を通して行うと聞いている。平成29年3月のダイヤ改正で熊毛地域を朝10時台に出発する下り列車がなくなり、困っている方たちが出ている。癌特選沿線関係自治体とも協力し、増便を高齢者・障害者も利用しやすいよう、各駅の階段・陸橋の環境改善を、また山陽本線に乗り継ぎしやすいダイヤを要望できないか。答え。 JR 癌特選は沿線住民の日常生活に欠かせない身近な公共交通であり、将来にわたり維持・確保しなければならない。駅のバリアフリー化、ダイヤの見直しを要望する。その他の質問。住民の基本的人権を守るため、自衛官募集協力で募集対象者名簿提出の中止を。熊毛地域の水道水が夏場ぬるい原因は。防災行政無線、防災ラジオの対応を問う。一審会尾崎貴則。質問。合併前に設置されている熊毛鹿野地域のアナログ式防災行政無線は、国の法改正により3年後には廃止となるが、デジタル方式に交換することはできないか。答え。交換するには無線の親局、中継局、覚醒スピーカー等の機器をすべて更新しなくてはならない。また、既存スピーカーの支柱の耐用年数も劣化が進む中で、市民の安全性を考慮すれば難しいと考えている。質問。山間部の防災行政無線が聞こえない集落に、防災ラジオの無償配布はできないか。答え。今後見直しについて検討する。新南洋地域にもっと予算を計上すべきではないか。一審会富田秀明。質問。合併後新南洋地域の多くの住民が不公平感を持っている。中心市街地整備事業をはじめ徳山地域に予算をかけすぎではないか。新南洋地域の企業からの税収も考慮して、人口比で言うと徳山を10とした場合、新南洋に3とまでは言わないが予算をつけるべきではないか。徳山にかけすぎた予算を新南洋、熊毛、鹿野地域に回すべきだ。答え。現在策定中の後期基本計画で、市民に寄り添って地域の特性、課題をはじめ地域バランス等にも配慮し、持続可能な町づくり、均衡ある発展を目指して取り組んでいく。その他の質問。古川湖線橋架け替え工事。災害対応。第二次町づくり総合計画後期基本計画を問う。一審会島津幸雄。質問。市長自身がシティプロモーションの先駆けとなってほしい。 そのため、新たな計画への衣替えを考えているか。答え、私の思いを10の推進プロジェクトにしっかり反映し、市民のため、まちづくりを進める。質問、10点10項目の優先順位は。答え、全プロジェクトは横断的に実施するため、優先順位はないが、前期計画の検証、費用対効果に留意のもと進める。高齢者対策、徳山大学効率化等、全力で知恵を絞っていく。質問、市民に寄り添うため、職員席が窓口向きの新南洋総合支所を参考にしては。答え、住民満足度向上を図る。その他の質問、銀南街商店街への復旧に対する支援策について。市民館跡地に国の機関を集約した施設の整備を。アクティブ、井本義郎。質問、前市長は市民館跡地について、市内に点在する国の機関の集約やホール機能の付与を検討する方向性を示していた。都心軸に位置することや、観光庁の多いエリア特性を最大限に活かし、利便性や行政効率の向上が期待できる。未来を見据えた重要な布石となる計画である。藤井市長はこれをどう考えているのか。答え、本市への国の機関の存続と集約が大変重要だと認識しており、市長就任後も実現に向けて関係機関と協議を重ねている。ホールの建設は市民館跡地が候補地の一つと考えて引き続き検討する。その他の質問、キャッシュレスの推進・啓発について、犬や猫へのマイクロチップ装着費用の助成について、徳山大学の私立化を問う、自由民主党周南金重はじめ、質問、大学側の公立化要望の事実背景は、答え、大学側において地域貢献型の大学として発展していくため、公立化が最適であると判断。8月6日に要望書を市及び市議会に提出された。質問、地元企業が求める人材の養成は可能か。答え、既存の学部学科か、新学部新学科を設置して公立化か、地元企業のニーズ等を調査して検討する。質問、学部新設は全国の大学との差別化が必須である。答え、他の大学にない特色が求められる。今後、大学側と協議、検討していく。